お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書26章11節から14節、27章そして28章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書26章の学びをしていますが、11節。彼は馬のひづめでお前の巷をすべて踏みにじり、剣でお前の民を殺し、お前の力強い柱を地に倒す。興味深いことには、7節から11節ははっきりとネブカデネザルが町を占領することを予告しています。そして彼という代名詞がこの部分全体に書かれています。神様は国々がやってくると言われました。次の部分にその予告が書かれています。12節から14節。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の御告げ。さて、この予言の成就は数世紀かかりました。300年の間、ツロの廃墟がそこに横たわっており、それはとても印象的でした。ネブカデネザルがこの町を破壊はしましたが、この二つ目の予言はまだ成就してはいませんでした。誰が石を取って、塵までも海の中に投げ込むというのでしょうか。その後、西からアレキサンダー大王が出てきます。彼はダニエルの予言でヤギとして象徴されています。ご存知のように、ツロ人たちがバビロン捕囚から帰ってきた後、彼らは本土のことを忘れて、自分たちの町を島の上に再建することを決めました。彼らは船乗りの国だったので、島の上の方が自分たちをよりよく守ることができたのです。ところがアレキサンダーがそこに着いたとき、彼は町の廃墟を目にしました。でも人の住んでいる新しい町は向こうの島の上で彼の手の届かないところでした。彼には時間もたっぷりあり、兵士も大勢持っていたので、町までの土手道を建設することに決めました。彼はどこから海の向こうまでの土手道を建設する材料を見つけたのでしょうか。彼は昔のツロの建設材料、つまり石や柱や町の塵さえも取り、それで土手道を作りました。彼の軍隊はその土手道を通って新しいツロの町にまっすぐに行進していったのです。彼は町を破壊し、そしてその日以降、今までその町は決して再建されていないのです。これは注目すべき予言です。前に言ったように、エゼキエルはこのことが起こった後に予言を書いたのだと言って、評論家たちはネブカデネザルが町を破壊したことに関する予言を説明しようとします。でも、アレキサンダー大王の後にエゼキエルがこれを書いたと主張するのは不可能です。神様だけがこのような正確な予言をすることがおできになるのです。この廃墟はこれまで発掘されていて、あらゆる種類の焼き物のかけらや 工芸品がそこら中から出土しています。エゼキエルの予言は文字通りに成就したのです。ですから、鶴の廃墟を見ていながら、神様の裁きと予言を無視することはできないのです。シドンは今日も今までと同じように立っていますが、ツロはなくなってしまいました。再建しようと試みる人は誰もいませんでした。レバノンも試みてはいません。神様の御言葉は、ツロは決して再建されないと言っています。さて、エゼキエル書27章の学びに入りますが、26章は、ツロの破壊に関する予言でした。そしてその予言が文字通りに成就したことを見ました。ツロの廃墟は神様の御言葉の正確さの証として今日もそこにあります。ツロはエゼキエルの時代には立派な町でした。エゼキエルは一度もその町に行ったことはなかったかもしれませんが、27章では彼はツロのために哀歌を書いています。彼はこの偉大な町が崩壊するという事実を嘆いています。ですからこの章は悲しく美しい章です。この中でエゼキエルはフェニキア帝国の首都であるツロをナンパした大きな船になぞらえています。エゼキエル書27章の1節から3節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え。神の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこうおせられる。ツロよ、私は全く美しいとお前は言った。何がツロを滅ぼしたのでしょうか。岩を刻んで作られたペトラの町を滅ぼした者が、偉大なツロの町をも滅ぼしました。オバデヤ書三節には、あなたの心の高慢は自分自身を欺いたと書かれており、栄光と華麗さと繁栄による高慢が世界の多くの偉大な国々を滅ぼして廃墟にしました。この章は、フェニキアの王国がどれだけ広範囲にわたっていたかを語っています。この国は彼らの植民地の一つであり、道を意味するキティム、またはキプロスから始まって、精錬工場、あるいは精製場を意味する、ずっと向こうのタルシュシュまで広がっています。タルシュシュは、フェニキア人たちにとって、ある種の出発地点でした。ヨナはその町までの切符を買いましたが、その町を見ることはありませんでした。エゼキエル書27章の25節。タルシュシュの船が、お前の品物を運んだ。お前は海の真ん中で富、大いに栄えた。ツロは商業の大きな中心地でした。世界中から商人たちが集まってきて、その町で売り買いをしました。ツロでは欲しいものはほとんど何でも見つけることができました。17節には、イスラエルがツロの市場で取引をしたと書かれています。もし大きな商業の中心としてのツロの姿が見たいのなら、バビロンが商業と宗教と政治上の世界の中心になる時の将来のバビロンに関する予言の中にその姿が描写されているのを見ることになります。その町は反キリストの首都になります。黙示録18章の12節から14節にはこのように書かれています。商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹布、香木、様々の造毛細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また、日系、香料、香、香油、乳香、葡萄酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい。 これは同時にロンドンやパリやローマやニューヨーク市やロサンゼルスの姿でもあります。これらの街の中では何でも欲しいものを買うことができます。現代はちょうど鶴の時代と同じように物質主義の時代なのです。鶴は大きな船のようでした。人々が必要としているものはすべて積まれており、その上音楽までかかっています。笑い声とワインとシャンペンがふんだんにあり、すべてのものがそこにあったのです。しかしその後、それらのもののすべてが消え去りました。神様が鶴を裁かれたからです。さて、ここにアイカとこの大きな町のための嘆きが描かれています。これはまさに終わりの日に起こることです。終わりの日には株式市場は暴落し、あなたの銀行の貸金庫の中にあるものは何の価値もなくなり、あなたが価値があると思っていたすべてのものが突然あなたの手の中で塵と灰になるの。鶴が滅びた日は、なんと悲劇的な日であったことでしょうか。そして将来、それと同じことが起こるときには、その日は、なんと悲劇的な日になることでしょうか。残念なことに、豊かな社会は、あまりにも多くの人々にとって、脅迫観念や偶像になっているのです。多くの良い教会の中でさえも、本当の聖書の教えは、ほんの少ししか教えられていません。私たちはお互いの肩を叩き合い、交わりを持ちます。私たちは交わりについて話をするのが大好きです。時々聖書の言葉を引用し、自分たちが宗教的で敬虔であることを確認します。そして教会の儀式を行うのです。鶴では人々はまさにそのようにしていました。人々はエルサレムでもそのようにしていました。そして神様はその彼らを滅ぼされたのです。なぜなら彼らはチャンスと特権と責任が与えられていたのに、それを無視したからです。エゼキエル書27章の32節。泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうか。鶴は海の真ん中で沈んだ大きな船のようでした。34節。お前が海で打ち破られたとき、お前の商品、全集団はお前と共に海の深みに沈んでしまった。すべてのものは海に飲み込まれるようにして滅んでしまうのです。36節。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえになくなってしまう。今日、鶴の廃墟には音楽も笑い声もありません。そこではもはや建物も金も銀も見ることはできません。あるものはただ焼き物のかけらと廃墟の残骸だけです。ですから天の神様は言われるのです。私はあなたを裁いた。鶴の姿の中に私たちの時代のためのメッセージがあるのです。さて、エゼキエル書28章の学びに入りますが、この章では鶴とシドンの君主と王に対する裁きを見ます。この予言は地域的な支配者を超えて、この世の王国の背後にいる者、サタンを見ています。エゼキエル書28章の1節から2節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、鶴の君主に言え。神である主はこうおせられる。あなたは心高ぶり。私は神だ。海の真ん中で神の座についている、と言った。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。再び主の言葉がエゼキエルに与えられました。今回は二つのメッセージです。一つは鶴の君主のため、もう一つは ツロの王のためです。偉大な商業の中心、偉大な政治の中心、偉大なツロの要塞であるこの大きな国の背後に、明らかに私たちはこの世のすべての王国を支配しているものを見出します。それはサタンです。彼は主イエスが荒野で誘惑を受けていた間に、この世の王国を差し上げましょうと申し出ました。ルカ4章の5節から7節。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。主はサタンの申し出を拒否されましたが、サタンが確かに王国を持っていたことをご存知でした。究極的に、キリストはこの世の王国を治められますが、それはサタンの支配のもとにあってという意味ではありません。今はまだ悪魔が空中と暗闇の権威者なのです。私たちが好むと好まざるとにかかわらず、私たちの世の王国の背後にいるのはこの悪魔なのです。反キリストについてマギー博士は続いて次のように述べています。ここに反キリストの型があると私は信じています。実際に聖書がこの反キリストについて語っているすべてのことを成就するには二人の人物が必要です。ヨハネは多くが必要だと言っていますが、一人はキリストのご人格を否定し、主の敵となります。もう一人は主の真似をします。宗教的な指導者と政治的な指導者が出てくるのです。エゼキエル書のこの箇所では、その両方の結合したものが私たちの目の前に示されていると思います。そしてサタンの代理人は次のようです。第二テサロニケ二章の四節にはこのように書かれています。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。そしてこのツロの君主は、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言っています。でも神様は言われます。あなたは自分の心を神のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。エゼキエル書28章の3節。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。ここにまたダニエルに関することが書かれています。覚えておられるでしょうが、エゼキエルとダニエルは同時代の人でした。この若者エゼキエルはバビロンの総理大臣であり、主のために立ち上がったダニエルを大いに尊敬していました。しかしこの時、エゼキエルこそが最も大変な務めを担っていたと思います。彼は捕囚の人々と共に住み、彼らにメッセージを伝えました。常識的に考えれば、捕囚と一緒に働くよりも、むしろ宮廷に住んで一晩だけライオンの穴で過ごす方が良いと思いますが、エゼキエルにはそのことに関して選択の余地はありませんでした。エゼキエルはダニエルの知恵に言及しています。エゼキエルはツロの君主が優秀な若者だったと言っています。エゼキエルの時代の偉大な人々は本当に賢い人々だったと思います。またこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はこのツロの君主は反キリストの宗教的指導者としての側面を表しているのだと思います。 そしてこの人物はイスラエルから出てくると思います。ご存知のように、政治的な指導者としての反キリストは世界の国々の海から出てきます。彼は異邦人だと思います。彼の助言者である宗教的な指導者はイスラエルから出ると思います。バビロンでのダニエル、エジプトでのヨセフ、あるいは英国でのディズレーリーのように、宗教的な指導者は政治的な指導者の総理大臣になるのではないかと思います。エゼキエル書28章の11節。次のような主の言葉が私にあった。エゼキエルは自分自身の意見を述べているのではなく、あくまでも神様のメッセージを語っているのだということを繰り返し強調しています。そして今、ツロの王の愛家にやってきました。ツロには多くの王がいました。あの時代には王であることは安全ではありませんでした。王冠をかぶる頭には不安があります。栄光は長くは続きませんでした。ツロの王国の背後にいた王はサタンです。エゼキエル書28章は神様の御言葉の中で私たちに悪魔と悪の起源を語っている数少ない箇所の一つです。エゼキエル書28章の12節。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。サタンは神様が作られた被造物のうちで最も賢いものでした。サタンが被造物であることを覚えていてください。彼は美の極みとして作られたんです。もしサタンが角があり、フォークのような尻尾を持ち、足が裂けていると思っているのなら、あなたは間違っています。それはギリシャ神話に端を発し、小アジアに遡る中世の文学の読みすぎです。ペルガモに大きなアポロの神殿がありました。いくつか挙げれば、コリントにもエペソにもありました。角と尻尾と裂けた足は、快楽の神であるパーン、あるいはバッカスの説明です。バッカスは角を持ち、ブドウ畑を走り回ります。彼はブドウの神、ブドウ種の神です。腰から下はヤギとして表されています。ですから、角とフォークのような尻尾と裂けた足はギリシャ神話から出てきたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ツロに対する裁きというテーマで、エゼキエル書26章11節から14節と、27章、そして28章1節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。